私が青年時代に教会に行きまして、書物として聖書は若干読んでいたとかありましたけれども、教会に行ってまず開いたのがマタイによる福音書でありました。そしてイエス・キリストの系図、今考えますと飛ばして読みました。皆さんどうでしょうか。そういうことありませんでしょうか。旧約聖書の民数記になります。つい飛ばしたりなんでしょう。しかし40年以上信仰生活を送ってまいりまして、聖書66巻、旧約聖書、新約聖書を読ませていただき、または学ばせていただき、その中でいかにマタイが飛ばしてしまってしまうようなことを考えたかどうか分かりませんけれども、こうしたイエス・キリストの系図というものを書き記した、しかも最初に書き記したということは、非常に大きな意味だけでありませんで、私たちに一つの真理を指し示す意図があったということにある気がつきました。その後いくつかの本を読みますと、何人かの方々が同じような感想を持っていらっしゃる方がありました。そこであえてもしかしたら皆さんが飛ばされたかもしれない、このマタイの福音書の最初のイエス・キリストの系図の中から聖書が示す真理、神様ご自身のご計画、御子イエス・キリストによってなされた救いの御業、そこに少し、垣間見ると申しますか、注目したいとこのように思ったわけであります。預言者にエレミアという人がいます。エレミアがこういうふうに私に語りました。私がイスラエル、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると言われる。この契約はかつて私が彼の先祖の手を取ってエジプトの地から導き出したときに結んだものではない。つまり新しい契約が私たちのもとに到来する、こういう約束を成したわけであります。そしてその後その新しい契約の内容についてこういうふうにエレミアは記しました。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪を心に留めることはない。これが古い契約に対して新しい契約が到来した内容と申しますか、御言葉であります。その新しい契約、新しい契約の実現成就、そのことを受けたユダヤ教徒だったパウロがクリスト教徒になって書き記した言葉にこういう言葉があります。コリント信徒の手紙第2でありますけれども、今や恵みの時、今こそ救いになる。つまり古い契約の実現成就によってもたらされた新しい契約、私たち信仰生活今であります。その今はどういう時かと申しますと、今や恵みの時、今こそ救いの日である。今朝は新しい契約の到来、その成就、それを啓示によって示された、そこに描かれている救いの光、まさに救いの道をこの垣間見たいとこのように思っているわけです。系図によって示されるところ、長い歴史は一つの希望の星を目指していると言っていいでしょう。それは12月に食べてきますクリスマス、救い主との御子イエスの誕生そのものを指し示しているわけでありますけれども、マタイはですね、そのクリスマス救いの成就を示すのに、点として一つの点との出来事として描くのでなくして、歴史の流れの線として描こうとしている。私たちを創造の世界に導きながら、それ同時に終末再臨の世界に導こうとしている。これがマタイの描いた系図だろうというのが一つの点であります。メシア、イエス・キリストの誕生、その系図を解き明かすことによって、改めてですね、私たちも66巻、 神の言葉に注目したい。で、系図と言いますと、実はユダヤ人であれば誰しも重んじました。例えば聖書開きませんけれども、創世記の5章アダムの系図、10章ノアの系図、そして今読んでいただきました聖句誕生の系図。そしてこういうこともおそらくご存知だろうと思います。あのヘロデ、クリスマス出来事の中で、悪役として登場する、代表するヘロデが登場したときに、彼は純粋なユダヤ人ではありませんでした。エドムの出の人でありました。非常に劣等感を持っていたために、ユダヤ全土にですね、系図を焼き捨てるように布告をしたと言われております。マタイが聖書の誕生、クリスマス出来事を語るのに、系図から始めている。なんとはない感じしますけど、しかしそこには非常に大切なことが示され、また、系図を大事にするところの人たちに対する一つの救いの光、メッセージが隠されているというよりも示されている。まず、一節ご覧くださると、こういう言葉から始まりました。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。イエス・キリストの誕生を歴史の線として示そうとしております。アブラハムといえば、私たちはまず最初にユダヤ人と考えます。けどまた言えば、アブラハムは単にユダヤ人と、ここに考えずに、創世記をご覧くださると、後で読んでくださるといいかなと思って、あえて開きませんが、創世記12章、17章には、アブラハムに対する神の約束が告げられました。そこでのアブラハムの理解は、ユダヤ人という民族的な考えを超えて、異邦人も視野に入れた全人類の救い、そのことがアブラハムの約束に託されております。全人の救いが、イエス・キリストによって実現する。冒頭に記されております、マタイによる、アブラハムの子、イエス・キリストの系図。なお、ダビデの子、イエス・キリストの系図。全世界の救い主として到来する、救い主イエス・キリスト。それを、一つで行くを天としたらいいんじゃありませんで、創造から終末。それ神の創造の世界に目を向けながら、救いの到来というものを歴史の中に捉えようとしている。そして今や、新しい契約の時、今や、恵みの時、今こそ救いの日、そこに私たちは置かれている。それは限られた私だけではありませんで、全人類への救いとして、御子イエス・キリストは、派遣され、到来された。救いの希望を私たちは示している。さて、系図を見ますと、細かくは触れませんけれども、最後のところに、キリストまでが14代だ。例えば17節で、全部合わせると、アブラハムからダビデまで14代。ダビデからバビロンへの移住まで14代。バリムスされてからキリストまで14代ということに、ある意味では、囚われていると言っていいのだろうかというふうに思います。歴史の原点を御子イエス・キリストに向けながら、長い歴史を念頭に置いて、新しい契約の中に生きる私たち。その14代という、つまり、系図を三つの重要に分けて私たちに示そうとして、これもある本を読みましたらこう書かれておりました。ダビデという人の名をですね、ヘブル語のアルファベットに直して数を数えますと、4と6と4になります。その合わせは14になります。マタイはもしかしたら、この14という数にこだわって、系図を描いたのないかと思います。 この3つの14代の歴史に少し注目したいと思いますが、まず2節から6節に描かれている14代。イスラエル人々はメシアは理想の王で、そのことはエッサイの子ダビデの子孫として生まれるということを期待いたしました。イスラエルはお少女にサウル王、最初の王国、ダビデ王へと引き継がれ、王ダビデの時に統一国家となり、歴史の中で一つのこのピークの時に達しました。この祝されたピークに向かう偉大な14代の中に何が起きているんでしょうか。経図の中に何が起きているんでしょうか。極めて不思議な人物が、つまり経図にはない方がいいと思えるような人物が登場しております。4人です。その4人ともすべて女性です。まず当時の考えをするならば、女性とか子供というのは一人前に考えられませんでしたから、経図の中に女性が登場するということは普通は考えられなかった。非常に異例な形でマタイは4名の女性を経図の中に加えているわけです。それがタマル、そしてラハブ、そしてルツ、それからウリア、これ4名はみんな女性です。タマルってどういう人だったでしょうか。創世記の38章に描かれておりますけれども、12部族の一人でユダの長男の妻でありました。彼女は娼婦の真似をして義理の父ユダを誘い、関係を持ってベレスとゼラという双子を産んだ婦人であります。どうでしょう、経図の誉れ、経図に載せるべき人でしょうか。経図の恥、普通ならば外すでしょう、けどもあえてタマルを経図の中に載せました。五節のラハブはどうでしょうか。ヨシア記2章に記載ておりますけれども、これはご承知のように娼婦です。娼婦です。元来遊女だった女性で、彼女はエリコの町に行った石膏の命を助けたために、エリコが陥落したときに助けられてですね、ヨシアの支配下であるこのサムソンの妻になった人であります。彼女の場合も普通ならば経図から外すでしょう。できるだけ隠しておきたい部類に入る人じゃないでしょうか。そして3番目にルツ、まあ、これルツ記を読んでいただくとルツがどういう人だったか分かりますけれども、このルツはヤマメとなった後も死んだ夫の母親に仕えて、その故郷に帰りボアズと再婚して幸せになった人であります。まことに関心な女性の一人です。経図の誉れなのはこのような女性ではないかとさえ思ってしまいます。しかしですね、しかし彼女も実はモアブ人で、ユダヤ人から見れば異邦人です。その意味では異邦人、汚れた民の一人であり、決して経図に誉れを持って載せる人とは言えない。では最後4番、ウリアはどうでしょうか。まあ、これ話す前の皆さんご存知でしょう。サミュエル記の下の11章、12章に書かれておりますけれども、ウリアはウリアの妻であります。ダビデは自分の部下だったウリアの妻によって息子ソロモンを得たわけです。部下のウリアの妻が水浴しているのを見てですね、彼女欲しくなった。ダビデが部下ウリアを必ず戦死するように最前線に送ってしまった。戦死したわけです。そしてその妻と結婚し、まさに権力、無理やりに合法化された不倫によって、ダビデはその息子ソロモンを 得たわけです。偉大なあのダビデ王の最も大きな汚点の一つとも言えるでしょう。そういう人を経済と言います。娼婦であり、遊女であり、異邦人であり、不倫の相手、どの人にとっても経図の汚点としてしか言い表せない、隠したい、しかも女性ばかりを意図的に経図なくししている。これがマタイの経図です。マタイは何をそこから私たちは示そうとしたんでしょうか。そして6節のから11節、次の14代を見てくださると、詳しくは申し上げませんけども、この時代はごくご承知のようにダビデ王国の崩壊の14代です。あのダビデ王国、ピークだったダビデ王国が崩壊する。統一国家がまず南と北に分裂いたします。北が滅びます、南が滅びます。バビロンの捕囚、バビロン捕囚、その時代が14代で記されております。そしてそれに続く12節16節、ダビデ王国の崩壊からバビロン捕囚、その後どうなったのか、まさに下る一方の歴史であります。決して失敗をしたから、罪を犯したから反省して立て直そうと、こういう歴史ありませんで、その次の14代もですね、まさに改善されないままにバビロンから解放されてエルサレムに帰還することができたもののですね、民はバビロンからペルシャの手に渡り、ペルシャからローマの支配に渡っていった。あの神の民、高の民と言われたユダヤ人は依然として国なき民であり、大国の支配下に置かれたままである。高の民は歴史の中心に立つことはできなかったわけであります。下りに下り、降下に降下重ねた、全く望みのない神の民、全く罪そのものしか見えてこない、その歴史、その下りに下った、その下りの中に、実はマタイはメシア、キリストと呼ばれる救い主の誕生を告げているわけです。マタイはその経図によって私たちに何を示そうとしたのか。ここでは3つのことをですね、皆さんと一緒に学ぶというよりも、まさに理解したいと、このように思っております。一つは、主イエスの経図は決して誉れに満ちたものではなく、恥とこの恥辱に満ちたものであったということを示しております。娼婦、遊女、異邦人、不倫の女、これは歴史の中にある人間の模様、人間の模様というと人ごとに思いますけれども、どうでしょうか。私たちの歴史を振り返ってみてください。創世記ますと、天地万物創された神ご自身がですね、あまりにも悪に乱れる人を見てですね、私は作ったことを後悔するという言葉が出ています。主ご自身の後悔によって、それは何が起きたかというと、ノアの箱舟を呼んでいくことを言っています。神様、創造主神様が、私作ったことを後悔する。神様を後悔する罪の現実。ノアの箱舟ともそうであります。まさに、罪の現実そのものが、経図の中に暴露されている。私、人間自身が書いているところの、自分では解決できない、どうしようもない。自分自身を否定するような、そういう罪そのものが、まず、経図の中に暴露されている。そして、主イエス・キリスト・メシアは、そのような恥と恥辱のすべてになって、それをあがなう、贖罪者、救い主とお前になったんだということを、また告げようとしている。実は、この経図そのものの中に、福音、喜びの訪れ、すべてを照らす誠の光としての主イエス・キリストの到来を指し示している。 シエスは歴史を、全人類を、私たちをまさに具体的に救う方、私どうしてもできない現在罪を処置される方であるということをマタイは私指し示しているわけです。第二番目は、シエスはダビデ以降の河口線下に下っていった。もやこれ以上ですね、下ることできない、河口線はない、その行き着くところでメシアイエス・キリストのが誕生された。どん底ということはありますけれども、個人個人も私自身も振り返りますと、どん底と思えるような時を経験いたしました。一人もそんなにできない、自分でもどうするできない、どん底経験というのは人生必ず歴史の中にも私の中にもあるわけです。そのどん底にですね、どん底、このように誠の神が誠の人としてお生まれになった。それがクリスマスの意図と象徴的なこととして私たちは学んできております。例えば、馬小屋で、貝場丘で、布にすぬまってお生まれになった。どうでしょうか。どん底の印でしょう。象徴的な印です。ダビデがウリアの妻によってソロモンを設けと記されています。人間の歴史において最も輝かしい上層上りの極め戦いにおいてさえ、どす黒い罪が渦巻いている。人間の罪のゆえにソロモンが生まれ、ソロモン王国が形成していく。人間を生み出した罪、まさにマタイは経図の中でですね、歴史の罪を描くときに罪そのものを描かずになくなった、人類の人間の下降線の行き着くところ、どん底そのものを書き知ることによって、じゃあどうなるのか、それで終わるのか。神の約束は終わるという約束がありませんでした。私は悔い改めて信ずることを喜ぶと語る神様であります。新しい契約によって私たちを救いたも語ります。シエス君誕生派遣された、そこにですね、そこにまさに喜びの訪れ、福音を私は見るわけです。どん底の中にお生まれになった、派遣された、それがいわゆる古い契約を実現上し、新しい契約中に生きる世界を私たちにお与えくださった。で、3番目に気がつくのは、主イエスの到来、誕生はご自身の十字架を指し示していらっしゃるということであります。ただ誕生されたわけではありません。それとして私たちにこれから来るべき、あの十字架を指し示していらっしゃる。マタイの福音書を読んでいきますと、シモン・ペテロがシエスキスによって問われます。あなたは私何というのか。するとペテロは、あなたメシア生きる神の子ですと言いますと、バネのシモンと受け入れて、私は信仰告白の上にですね、私の教会を建てる。そして主が語られたのは、地でつなぐことは天でもつながる、地で解くことは天でも解かれる。つまり目に見える教会が目に見えない教会につながりながら、不完全でまた問題のない教会でありながらもですね、完成線の教会につながることによって存在し続けるということを主が約束し、その約束の後、何が主が語られたかと申しますと、ご承知のようにご自身のに対してこれから起こるべきことを、しかも三度も繰り返されました。それが十字架で死ぬということと、三日目 活するということ、その御子に託される必然、すなわち神の永遠の決によって実行されようとする、そのことは愛する一人を御子イエスキリストが全人類の罪になって罪人として十字架死んで、しかし神はよみがえさせられる、よみがえしてください、そのことを三度も繰り返された。私どもの救いはただ主が誕生されたということどまるのありませんで、誕生された主ご自身が父なる神の永遠の決意、時々私申す言葉でありますけれども、神は聖書の中で私はあなた方と共に永遠にいるとおっしゃいました。永遠にいる、罪人である私たちと永遠にいるというようなことは不可能です。水と油の関係、しかし神様の方から永遠にいるという決心をされたわけです。じゃあどういう形で永遠に行くと用意されたのか、申すまなく時満ちて御子イエスキリストと派遣された、時満ちてあの御子イエスキリスト、誠の神、誠の神、誠の人となられた、罪の全く関係ない方を罪とすることによって裁き、本来義人である方を罪人とし、本来罪である私義人とするために、あの十字架の死、そのことを私たちの前に具体的に成してくださった、示してくださった。マタイが示すところの系図、そこには歴史的にも人間として生きる中においてもどん底にいる、そこにですね、救いの光を照らす、照らすだけではなくて具体的を示しになった。系図によって人類の恥と恥辱が示されながら、その行くつくところを下降線の中においてシェル神が派遣される、世のすべての罪、歴史の罪を引き受けてそれをあがなう方として到来された。その十字架でいいこと、十字架抜きにして私たちの救いはありえない。パウロはコリント第2の手紙でこういう言葉を語ってこのおります。何回か申し上げたことであろうかと思いますけれども、第2の手紙の5章にですね、5章の21節の中に、罪と何の関わりない方を神は私のために罪となさいました、私その方によって神の義を得ることができたのです。もう一回言いますと、罪と何の関わりない御子イエスキリストを神は私のために罪となさいました、私たちの方によって神の義を得ることができたのです。ですから十字架上においてイエス様は7つの言葉を語られました。その4番目の言葉に、父をどうして私をお見捨てなったんですか、どうして私をお見捨てるんですか、見捨てられたんです。なぜ見捨てられたか、私たちのために見捨てられた、御子イエス見捨てられることによって実は私たちは神が私は永遠にあなたと共にいると決心された、その決心が実現したんです。御子イエスキリストにあって、御子イエスに結ばれて、御子イエスキリストを着てという言葉が繰り返り繰り返し聖書の中に出てまいります。マタイのこの系図の飛ばしたくなるような名前が並んでいるところに、実はマタイ自身が私が示したのは、歴史的にも人間的にも罪そのものをやってきたその歴史、その歴史の罪を担っている、今も担っている、担っている罪を解決しなければ神ご自身の永遠に私はあなたともにいるという神の決意が実現しないんです。その実現のために御子イエスを使わし、しつこいようでありますけれども、御子イエス自身にその罪を担わせて、すなわち神ご自身が 御子イエスキリストをある意味で見捨てることにおいて私罪をあがない私義としてくださったけども御子イエスキリストは三度のご自身の死と復活の中で必ず三日目に復活する。しかしこの復活するとも復活させられる神ご自身が復活させてくださったわけであります。今はクリスマスになりませんけども私たちの教会歴では一年の始まりは太閤節、太閤節であります。で、太閤節によく読まれる言葉の中にパウロがこういう言葉を記したことがよく読まれると思います。それはあなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚める時がすでに来ています。今私たちが信仰に入った頃よりも救いが近づいているんです。これが今の時なんです。毎週訪れるところの死の日の礼拝、そこで神の言葉を聞く、目覚めて歩む、それは目覚めていると知っている。今や私たちが信仰に入った頃よりも救いが近づいている。ここでいう救いは終末再臨、救いの完成の時でしょう。私たちは日々の生活の中で繰り返り繰り返し死の日を迎えます。この時に信仰の完成まで出してマラナタ、主を来てください、そういう思いで礼拝をし神のことを聞き、そのことが私たちの信仰生活の一つだろうというふうに思うのです。マラキ書の3章の21節に、私が備えているその日にあなたたちは神に逆らうものを踏みつける、彼らは足の下に這いなると万軍の主は言われる。しかし主なる神は私たちを決して捨てたものを語りませんで、まさに神ご自身の永遠の決意に基づいて神ご自身が神様の方から恵みの手を差し伸べてくださっている。改めて経図の出来事を旧約聖書の39巻の中からですね、何がどこなのかということをお読みいただくと、もっともっとご理解いただけるのかろうかというふうに思うのです。私に与えられた神の恵みを覚えながら、教会始まりの1週間、共に歩みたいと、このように思います。